長沢文庫エンカウンター、暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
7月26日土曜日、長沢文庫エンカウンター、暗闇の読書会のスタートです。改めまして、長沢文庫支配人の長沢典子です。
司書見習いのトーマス J. トーマスです。この番組では月に一度開催される暗闇の読書会の模様をお伝えしております。毎月第4週はですね、アフタートークということで、本を紹介してくださった方にこの場にお越しいただいてトークしていく会となっております。イエーイ、
はい、イエーイ、
はい、というわけで今日は早速お呼びしちゃいましょうか、のりちゃん。
はい、
はい、合同会社ソレイユの松本幸太郎さんです。幸ちゃん、よろしくお願いします。
幸ちゃん、お願いします。本当にありがとうございます。
いえいえ、
ね、もう本当にあの幸ちゃんと、まあ、トーマスもそうなんですけど、
はいはい、
同じあのビジネスチームの、まあ、仲間であって、うん、で本当にもう結構長いよね。もう何年ぐらい、幸ちゃんは。
5年ぐらい、
そんなもんでしたっけ、ね、もっと長いようなイメージがあり
ましたね。5、6年ぐらい。
初めはね、嫌なやつだと思ってたんですよ
それ言う、
すごいこと言う、
そこ言うんだ、はい、
いやいやいや、だからその印象がね、今180度変わったよっていうところを
すごいすごいすごい、
お伝えしたかったなというふうに思って。初めはね、
どんな感じ、
ちょっと神経質そうな感じあるもんね、トーマス。
確かに確かに。
でもいきなり金融って感じで入ってきて、でいきなりちょっと勃発したんですよね、うん、まあ、そんなこともあったりなんかして
勃発気になりますけど ね。
でそこの印象が勝手にちょっとひもづいてしまって、
は
あはあ、この妻と孝太郎というこの青年はちょっといけすかないなというのが正直最初の印象でした
すごいこと。
あれ、今日招かれざる客じゃないやつ、大丈夫ですか。
いやいやいや、
気がしちゃいますよね、ここまで聞いて
るね。そうなんです。でところがです、
そこからそうなるから。
もうね、でもところがですね、だんだんだんだんやっぱりね、接触回数が増えてくるとですね、あのこうちゃんの人となりというのがですね、だんだんだんだんこう分かってきて、で、あのフェイスブックをあのこうちゃんとつながっている人は分かるかと思うんですけど、
ほう、
うん、
写真がね、こうちゃん素敵なコスチュームなんですよね。
ああ、はい。
誰でしたっけ？
あ、坂本龍馬ですね。
そうなんですよ。坂本龍馬さんのですね、あの皆さんもよくご存知の、あの着物でね、あのなんかこう登壇しているような感じの、ちょっとこう右手だっけ、隠すの。
はい。
隠しているような、ね、そんな感じで、でそのような写真をですね、もう本当に素敵に撮ってやる感じが。まあ、そこがですね、まあ、私も坂本龍馬好きではありまして、私のなんか関わる方皆さん坂本龍馬好きっていうところもあって、なんとなくそこら辺からこうグググググっと近づいてきたりはするんですけども。
あ、その坂本龍馬がきっかけで近づいたんですか、
う
ん、
あ、そうなの。
いや違う違う違う、坂本龍馬じゃない、結果坂本龍馬にやっぱりあなたも好きだったのねっていう感じ、だから気になったんだねっていう、いわゆる答え合わせみたいにはなるんだけれども、本当にやっぱり接触回数でどんどんどんどんこうちゃんのことが好きになっていくっていう感じでは確かにあ
った。なるほどね。
というところなんですよ。で特にですよ、特にあの、まあ、こうちゃんはそのキネシオロジー の継続セッションの大切な大切な代表するお客様でもあったりするわけです。
なるほどね。
そう、
のりちゃんのサービスですね。
そうで、その時にこうちゃんがね、あの一等はじめに、うん、あの別にキネシオロジーというところじゃなくって、うん、人の話を自分は聞けるようになりたいんだよね、要するにそれでコーチングというところで誰かいい人、またはどんな流派がいいかっていうところを一番はじめにこうちゃんに質問されたのがきっかけになった。で、なんでそれ必要なのって言ったらですね、そこからですよ、 すごいなこの人って思ったのは、その投資を、まあ、こうちゃんは皆さんの大切なお金を預かってそれを増やすということをしていく、そこにあたってやっぱりその投資というところの最終目標というところをはっきりすることをしていないと、途中でちょっとこう離脱される方もいらっしゃると、でそれはとてもこうちゃんにとって残念なこと、せっかく関わるというふうになった関係性なのにもかかわらず、でそこが離脱する原因が多分最終目標を明確にするということが大切なんじゃないか、とこうちゃん自身が思ったみたいで、っていう話だったよね、こうちゃんね。
はい。
でだからこそちゃんとその最終ゴールというところを引き取るということがものすごく投資をする前に前提として大切なことなんじゃないか、だから自分は人の話を聞くということをしていきたいんだっていうのが一等始めだったんですよ。
なるほどね。ちょっと補足しておくと、こうちゃんの仕事はそういう投資系のね、金融のアドバイザーをしてるんだよね、
そうなん、
はい、ちょっと簡単にこうちゃん全然喋ってないから、自己紹介をどうぞ。
自己紹介、まあ、それいい意味でも悪い意味でも、まあ、それなりに僕は営業力があると思ってて、営業力があるからこそお客さんが言いくるめられてるっていう可能性があるなって思ったんですよね。
だから
その時は納得はするんだけど、多分本質が納得できてないから離脱しちゃうんだなって思ってて、そうなんでそれは嫌だなと思って、まあその話を聞くというよりか、その、ね、コーチング的な部分、その要は入り口だけじゃなくて出口までちゃんと導けるような話の聞き方であったり伝え方をまあ学びたいなと思って、で僕は普段からのりこさんのその傾聴の仕方が僕はすごいいいなと思ってたんですよ。
これは
あの相談をして、なんかまずその傾聴はどうやって学んだ、身につけたんですかってところから、いろいろ話を聞いていくうちに、なんかそのキネシオロジーのが合ってるなと思って、ちょっとお願いしたっていう感じです。
そうなんですよ。だから本当に多分ね、こうちゃんがその何か技術を学ぶっていうところの部分に初めはなんとなく質問が言ってたんだけれども、それよりも自分が聞いてもらう体験をしてもらった方がいいかもしれないっていう話になったんだよね。そうだから、なんかこう技術的にうんぬんかんぬんっていうよりも、聞いてもらったこうちゃん自身がどんな体験をするかっていう方が、多分こうちゃんのこう直接的にこう質問いただいたことに腑に落ちることになるんじゃないかなって思って、それを提案させていただいた、
なるほど、ね、
って感じなんだよね。
それでのりちゃんのキネシオロジーのセッションを受けて1年ぐらい
2年、
そう2年、
すごいね、2年も
ツークールやってくださったんですよ。で本当にね、その時にその一番初めに言っていた印象っていうのがどんどん私の中で変わっていく。もちろんさっき言った接触回数っていうところで、うわこの人面白い人なんだ本当はっては思ってたけれども、そのこうちゃんのさらにこう内面みたいな感じのところを共有させていただくことで、この人ただもんじゃないんだねっていうのが本当に身に染みて分かってきたっていう感じ。で特にすごく思ったのは、こうちゃんがあら音楽の話をしてくださったでしょ。
はいはい。
私だからそれまでは数字の人っていうイメージだった。金融、まあね、数字の人、論理的な人、頭クールな人っていう印象だったのが、いやいやいや、学生時代の友達は多分自分のことを真逆に見ると思うっていうふうな話をしてくれて、それで作詞作曲をするって話をしてくれたんだよね。
はい。
でその時にあのほら、それこそ表参道のサロンにはあのエバーグリーンというあのエバーフレッシュという木があるんだけど、その木を見た時に自分が詩を作るんだったらって言って説明してくれた。
へー。
でその木自体ももちろんあのお話はするかもしれないけど、その木の後ろにある、その情景みたいな感じのことも合わせて、自分は詩にするんだって話をしてくれたんだよね、この人全然私が思ってた人よりもめっちゃ奥行きある人なんだっていうのを本当に感じた、あの時が瞬間だった。
ちょっと補足をすると、
どうぞどうぞ。
要は見えてるものってあるじゃん、表面的な部分、
うんうんうんうん、
でもそれに至るまでの背景っていろんなものがあって、
うんうん、
そこを大事にしたいなっていう話です今のは。
ね、そうなのそうなの、
うんうんうんうん、
補足ありがとうございます。だからすごい、そうすると本当になんかこう、そこを大切にしたいこうちゃんっていう人柄がほらどんどんどんどんこう見えてくるじゃん、
はい、
いやすごいなこの子って思って
すごいなこの子なんです、
ね、いやいやだってね年齢から言ったらめっちゃ半分とは言わないけどね、半分とは言わないけどよっぽど私多分こうちゃんのお母さんに近い年齢だろうと思うから。
あ、そっか。
もうそうするとですね、すごいわって。でしかもね、こうちゃんはなぜさっきのゴールっていうところをきちんと大切にしたいかっていうところで、
うん、
ものすごいこうちゃんが大切にしてるねコンセプトがあるんですよね。ちょっと自分のお口からどうぞ。
はい、全ての人に選択できる人生をっていうのが僕の会社の経営理念ですね。
そうなんですよ。
素敵。
そう。でそこからまたこうちゃんのちっちゃい頃の話とか、まあね、うんうん、今回の暗闇の読書会の中でも出てくるけれども、うん、そういうバックボーンがあったからで、うん、そのでもバックボーンが本当にあのスヌーピーが支えてくれたんだなっていうのが、うんうん、今回のまあ読書会でまたさらに明らかになっていくっていうところなんだけれども、うんうんうんうん、やっぱりその見えてるところっていうのは本当ごく一部で、
うん、
そのこうちゃんを作った人となりみたいな、そのそこの部分っていうところにいろんな本当に要素があるんだよっていうのがね、
うんうんうん、
ここがやっぱり素敵だなみたいな感じなわけなんですよ。
なるほどね。じゃそのセッション、のりちゃんのセッションを終えてこうちゃんはさらにバージョンアップというか、うん、している、うん、こうちゃん自身もそれは感じる。
そうですね。
へ
やった。
なるほど。
もうね、本当になんだろうな、人間っぽくなったよね。人間っぽくなったって変な言い方だけど。
その前何だったのよのこうちゃんは。
いやだからどっちかっていうとさっき言ったように。
ちょっとこ今後のために聞いておきたいんですけど。
はいはいどうぞ。
その僕がのりこさんに相談する時の段階のまでの印象はどうだったんですか。
あだからこうちゃんのバックボーンも知らなかったっていうのがあるよね。まずその音楽をやってたとか、はい、その背景、その文脈じゃないけれども、そこのところっていうのをもともと大切にする人だったっていうのは私が知らなかったっていうのもあるんだけれども、初めの印象は本当にもうクールそのものって感じ。もう本当にこう熱い感じとか感情とかっていうのは無駄ですっていうようなそんなイメージの人だと勝手に思っていたから。
ああそうなんだ。
でそこがなんかすごくどんどんどんどんこう豊かな感じに、まあねもちろん時間をほらセッションの中で共有させていただくと、ものすごいやっぱり出てきたりとかすると、いやーこの人いいみたいなね、
うんうん、
あじゃあその相談乗ったその最初の一番最初の段階、
うんうん、
その受けるかどうかのその前の相談の時に、
うん、
じゃあその相談来たことに結構じゃあ驚きました。
あどっちかというと驚いた。え、どうして私、みたいな感じ。
へぇ、
うん、そうね。だから、なんかほら、ね、まあ、ちょっと、多分真逆な感じ。だから、真逆っていうか、その、今はね、そうでもないかもって思うけど、その当時はだよ。その当時は、真逆な感じだと思っていたから、その真逆な人ってほら、なかなか、こう、受け入れがたかったりする時もあるじゃん、真逆の人、うん、もちろん真逆の人がいるから、うん、その逆にプラスになることも多いけど、うん、通常の人はそれちょっとこう話したくなるじゃない、距離を置きたくなるじゃん。だけど、
はいはい、
その距離を置きたくなるかもねって思うような人に来たかみたいな、だからすごくびっくりしたというのはあったかな、ね、すごく変な話だけど、とっても難しいこのファイナンシャルプランナーの試験に挑戦した時があったじゃん、
うんうん、はい、
であれ本当に一番最高に難しい感じだから、こうちゃんでさえもものすごい努力みたいな、うん、受験生みたいだって言ってたぐらいに頑張ってたじゃん、
うん、
本当にもう眠れなくなる時もあるぐらいな感じで言ってた時もあったし、うん、でも一等初めにそれをやる理由みたいなのが箔がつくといいな、
うん、
っていうふうに初め話してくれて、本当、はい、って話になって、うん、それで、うん、ほら白じゃないかもねって話になったじゃん、
はい、
そこのあたりちょっと話をしてもらっても大丈夫ですか。
あでもやっぱりその 最初やっぱり権威性っていう部分をすごい僕は思ってて、
うんう
ん、まあ、どうせお願いするんだったらやっぱりね、うん、一番いい人にみたいな、
うんうんうん、
なるだろうみたいな感覚ではあったんですけど、なんかやっぱそこもそうなんだけれども、
うん、
そのさっきの一番最初の聞き方の話でいくと、
うん、
やっぱりちゃんと本当のプロとして知識もあり、
うんう
ん、もちろん経験もあるっていう人に話を、うん、まあそのなんていうのかな、そういう人ですって分かってもらった状態でやっぱ話を聞くのと、
うんうん、
やっぱ全然違うなって、それは僕はすごい肌で感じてて、
うん、
やっぱ周りの雰囲気もそこは感じてて、まあやっぱりだから執筆とかの仕事も増えてきたっていうのもあるし、
うんう
ん
う
ん、なんかただの吐くだけではなくて、もっとその、うん、さらにそれ以上の信頼であったりとかってものをすごい色濃く感じたなっていう部分はありますかね。
ね、でだから初めのこう、うん、なんかこうちょっとね、権威性みたいな感じのところの部分から、そうだけじゃないところっていうのをこうちゃん自身がどんどん気がついていかれるみたいな、うん、そこのあたりが多分こうちゃんがちょっと変わっていくっていうところにつながるのかもしれなくて、そんな感じのところがあるかなっていうのは、
うん、
だからこうちゃん自身がこうちゃんをどんどん深掘っていくって感じだから、そうするともう本当にこう奥行きがめちゃくちゃこう出てくるっていうか、深さも出てくるし、だからね、もちろん権威性っていうのはこう見えるところで分かりやすいけど、そこじゃなくって信頼って目に見えない、この見えないところの部分をどんどんどんどんこう豊かにしていったっていう感じがすごくあるかな、な感じですよ、トーマス。
なるほどね、
うん、はい、
ちょっと話をここで一回ガラッと変えますけども、
うん、
今回あのこうちゃんスヌーピーの本を紹介してくれたじゃないですか、
はいはい、
であれをきっかけにのりちゃんは明るみの読書会でもあの本を使ってたりとか、
そうなんです、ありがとうございます、
ね、するわけですよ。
そう、
どうですか、こう本を紹介してみる体験を経て何か感じたこととか。
あ、でもなんかやっぱさすがだなスヌーピーと思いましたね、はっきりし、まずは
、うん、
なるほど、
なんだろう、まあ、僕がやっぱり本当に子供の時に感動したので、
うんうん、
めちゃくちゃ
すげえな、
うん、
なんだこいつはみたいな、可愛いだけじゃないぞみたいなね、
うん
うん、っていうのをすごい感じて、
うん、
で多分あそこに入ってる言葉って誰でも響くなって思ったんで、
うんう
ん、だからこそその、うん、その明るみの方
も
生かされるって、多分そういうことで、
うんうんうん、
多分ものすごい分かりやすいことを言ってるんだけど、
うんうんうん、
分かりやすいシンプルな言葉だからこそ、
うん、
人によって捉え方がすごい変わると思う、
うん、そうそうなんですよ。だからこうちゃんね、その読書会のところでも話をしてくれてたんだけど、そのスヌーピーって含みを持たせるところがすごく好きだ、
はいはい、
でどういうことっていうふうに思うと、うん、でもそれって考えろってことなんだろうなって、うん、でそれが今のこうちゃんの話にもう全くぴったりだと思っていて、だからこそ明るみの読書会でもシンプルなんだけど、結果答えはやっぱ自分で出すしかなくって、だからどういうことっていうのを考えるヒントとなる本としては、あのスヌーピーの方最高だよね、
うん、
でしかもね、分かっちゃった、あのね、私ほら1兆ドルのコーチのビル・キャンベル大好きじゃない、あのビル・キャンベルのちょっとあの登場してくる本をこの間ちょっと読む機会があって、そこでね出てきたのは、ビルのコーチングの時に禅問答とあとバドライトっていうビールね、これを持ってそれでそのコーチングのセッションとかをやる独自なスタイルだったんだって。でもう一回毎回毎回ねバドライトを飲んでるっていうか、ビールなんだけど、それではないとは思うけど、でも禅問答を取ってきた時にうわーこれだよとか思って、もうねあれはちょっと本当1週間前ぐらいの話なんだけど、来ました来ました、こうちゃんのこのスヌーピーの本が明るみの読書会に活躍するのはこういう理由だねっていう風に本当にねちょっとこう腑に落ちた感じの経験がありました。ありがとうございますって感じです。
どうですかそれを聞いてこうちゃん
いやいや、やっぱさすがだなスヌーピーっていう、まあ、もう僕は本当に僕はただ影響を受けまくってるだけなんで、うんうん、なんか僕がどうってよりかは
普段からスヌーピーは
紹介してる。でもね、ちっちゃい時にその影響を受けたスヌーピーっていうところで、今こうちゃんはそれこそ子供の、あの方たちに、子供の方たちにって変な言い方だけど、お子さんたちに今金融教育っていうところをちょっとね、うん、 はい、頑張ってやっている、そのあたりのことについてもちょっとなぜそこの方向に行ったのかっていうのをお話しいただけたら嬉しいなって感じがするんですけど。
ありがとうございます。まあでもそもそも別に僕これ最近ってわけではなくて、
うんうん、
もう結構前から、まあ、例えば、うん、あの中高大学生向けにこう、うんうん、お金の講義したりであったりとか、うんうん、あとはまあちょっと教育委員会と今連携組んで、うんうん、ちょっとその先生に
はいはい、
他のことを教えるってことをやったりみたいなことをやってるので、ね、うんうん、まあ、特になんか今最近始めたってわけではないんだけれども、
うん、
その子供に向けてのコンテンツをいつか作りたいなと思いつつ、うんうん、なかなか作れなかった中で、
うん、
そのたまたま今やって出会ったところ、フランチャイズで買ったところっていうのが、
うん、
ものすごい、本格的、
うん、
でこれ自分が子供の時に学びたかったなっていう内容もそうですし、
うんうん、
こんだけもしちゃんと学んだら、
うん、
お金に困ることはないなって思ったんですよ、
うん、
そのくらいの結構いいコンテンツというか、うんうん、濃いコンテンツで、
うんうん、
で金融のプロの人でも今受けてもらってるんですけれども、うん、お子さんとかに、その人ですらあのこれはめちゃくちゃいいって言ってくれてるので、やっぱそこも間違いなかったなとは思うんですね。
すごい、
そうなの、すごくね、なんか多分日本人の、まあ日本人っていうか変な言い方だけど、義務教育でそういうお金の話ってないもんね。今は家庭科とかでね、
はい、
それが入ってくるってこうちゃんから聞いて、へえそういう時代になったんだって。でもやっぱり家庭科の先生がじゃあ金融のこと分かってるかって言ったらなかなか難しいって、それで、うん、こうちゃんがその教育委員会からっていうところで、すごいよね。
そうですね、
時代がそうなってくるんだなって。でも私本当にセッションの時も言ってたんだけども、もうこうちゃんには日本人バージョンのその子どもたちに対するその金融教育をやってほしいってお願いしたことがあって、でなぜならばアメリカとかってね、レモネードのあの本当に作って自分たちで売ってって、その実際にやる経験からそのお金っていうことを学んでいくっていうね、レモネードのやつがあったじゃないっていう話をしていて、でこうちゃんにそれを投げたら、アンパンマンがいいかもしれないって言ってたんだよね。コンテンツとしてその海外だったらそのレモネードっていうのがもう子どもの金融教育っていうところとくっついているから、日本バージョンの子どもの金融教育って言ったら何が出てくるかなって言った時に、その今の話になったんだよね。
あ、そうですね、
うん、
まあ、日本バージョンでその一番親しみ深い親しみやすいものってやっぱアンパンマンだよねってことで、まあ、そこと紐づきだって感じですね。
ね、
うんうん、
ちょうどね今朝ドラでもやってるからめちゃくちゃいいじゃん。
アンパンやってますね。
確かに、なるほどね。
そう、分かりやすいっていうのは多分その難しい金融っていう風な私のイメージからすると入りやすいかもしれないしね、
うん
うん、でそれを子供のうちからやってたら本当にこうちゃんが大切にしたい全ての人に人生の選択をっていうところにものすごくやっぱりつながるんじゃないかなと思う。
なるほど、ね、
そこですね、まさしく、
うん、
でこうちゃんは結局何なの、何をしてる人なのじゃあそれは。学校の先生とかに金融を教えたりとか、はい、子供に金融を教えたりとか、
うん、
してるわけじゃない、
はい、
それで一般の人もこうちゃんからなんかできんの、帰ったりできんの、なんかできんの。
あ、もちろんです。まあ、僕のメインの仕事が今は FP の顧問業務って言って、
うんうん、
1年間もうお客様に、うん、FP として1年間サポートしますよっていう、
うんうん、
でそこでお金のキャッシュフローの改善であったりとか、うん、資産運用のアドバイスとか、うん、ポートフォリオの構築ってものも全般にやってるので、
うん、
そういったのはもちろんメインでやりつつ、まあ、子供に対してはそういったマネー教育を始めたっていうのが感じですね。
あ、そう、そうだ、言いたいことがあったんだ。もう私こうちゃんにお任せしてるんですよ。本当はねそういうふうにちゃんとね自分で学ぶっていうことがとても大切なことだとは思う。ただもうちょっと私その時間ないかもってなった時に、いや全部全振りするからお任せねって言って、でこうちゃんに相談をさせていただいた時に、じゃあのりこさんの未来ゴール、どんなゴールを描けたら、うん、その、ね、お金を増やすっていうことの先に何をしたいって言った時に、うん、私軽井沢に1年間住みたいんだよねって話をしてたんだよね、
うん、
でその時にもう住みたい物件がその時あって、うん、それがめちゃくちゃ高かったわけ。それで多分1年間に1000万はないとダメだよねっていう話ぐらいの物件だった。でそれでこうちゃんと相談して2030年までによしそこでゴールを決めようみたいな感じで、
うん、
こうちゃんと話をして決めてもらったわけ。で 何が起こったかというと、もちろん2030年までにはね、あのそのようにあの素敵な素敵な感じで増えていくとは思うんだけど、それとは別に多分こうちゃんにそれを聞いてもらったからだと思うんだけど、結果今私軽井沢ではないけどアメリカにほら、
そうね、
でまさに住みたいっていう風な形を軽井沢で言ってたみたいな、別に別荘が持ちたいわけじゃなくて住みたいんだよねって話をしてたんだよね、四季折々みたいな感じで時間をしっくりなんか過ごすみたいなことをしたいんだよねって言ったのが、結果今叶ってんじゃんっていうことが分かって、
ね、すごい素敵な環境でいたもんね、今月ずっとい
たでしょ、結果ね私ね年に5分の1以上アメリカにいるってことが分かったわけ、
はいはい、
でそうなってくると当然ながら四季折々の感じ、まあ、今回は本当に夏満喫したなって感じがするんだけども、前回は本当に春もうちょっともう芽吹くぞっていう時期だったりとか、その前の秋の時も本当に紅葉が綺麗な、でその部分がこう今体験できているのは、多分こうちゃんに未来をちゃんと聞いてもらったからだと思うんだよね、自分が
すごい、
そうそうすごいのよ、だから本当にこうちゃんが一番初めに私にその人のそのゴールっていうところを聞ける人になりたいっていうふうに言ってくれたあれがまさにきっとこうちゃんはもうできてるのよね、だからこそ私がもう叶っちゃったっていうか、もちろんこうちゃんのお金を増やしてくれされてそれはそれで別にいいんだよ、それはそれ、でもゴールを明確にするっていう感じのところ、そこをやってくれたからなんだろうな、今の生活知らない間に私できているのはっていう、だからねこうちゃんには感謝です、ありがとうございます、
いえいえ、なんかやっぱりその金融商品って手段なんですよね、あくまでも、でやっぱ今流行ってるのはやっぱりニーサやるとかイデポやるとかって、いいんだけど、でもそれって手段だから、まず目的ゴールがっていうのを設定してない人が多すぎて、だからリスクを取りすぎてたり取らなすぎたりっていうことがあると思うんですよ、だからやっぱりその目的ってものをちゃんと分かっていないとダメだなと思うし、それを知ることでまあラスが働くじゃないけれども、あ、自分ってこういうことをしたいんだ実はっていうのが分かって、でその結果のりこさんみたいに早く叶う可能性もあるみたいな、
そうなんですよ、こうちゃんのおかげさまです、
それはあるなと思います、
ね、そうだからまあこの暗闇の読書会ってエンカウンターっていうんだけど、もう偶然ではなく失恋の出会いだよねって、まさにもうこうちゃんはねさっき言ってくださったけど聞くっていうことで私を選んでくださって、で私もお金っていうところでこうちゃんを選ぶことで双方ウィンウィンな感じだよねみたいな、感じなわけですよ、トーマス、
素晴らしい、だからこうちゃん、こうちゃんに相談するとしっかりコーチング的にお話を聞いてくれて、自分のやりたい方向性に行くようにうまくサポートしてくれる、本当にフラットな立場でね金融のアドバイスをしてくれるっていうのがこうちゃんなんですけど、
そうなんですよ、
会を聞いてこうちゃんになんかそれ相談したいなって思ったらどうしたらいいですか、なんかアクセスする方法ありますか、こうちゃんに、
たくさんホームページもありますし、じゃあリンクじゃあ貼らせていただきます、
リンクじゃあ貼っときます、
もちろんです、はい、
ホームページのお問い合わせとかから連絡しちゃって OK なの、
はい、
はい、
じゃあ LINE やってますので、
あ、 LINE でつながれるそうなので、
そうですそうです
、は
い、そうです、はい、そうでした、私も LINE 公式ちゃんと登録しましたからでね、
はい、これちょっとこれから頑張りますちゃんとやってなかったんであ
と本当にもうお子さんに何か金融っていうところのハードルがっていうふうに思う方がいらっしゃったら、あの無料のセミナーもされてるんだよね、
はい、説明会やってますので毎月、
はい、っていうところもぜひぜひご利用いただければいいんじゃないかなって思ったりしますので、
はい、そんなこうちゃんがどうですか、今後 この先こんなことしていきますみたいな、ご期待くださいみたいな、なんか宣言するんですか
今後ですか、いやこれ言っていいのかな、
お、
ダメなの、何、
いや、今フランチャイズとしてこうお金のスクールを今はやってるんですけど、やっぱりやっていくうちにこう見えてくることとかも出てきたので、まあ自分の独自のスクールを、いつかというか、まあ近いうちにやっていきたいなとは思っております、は
い、素晴らしい、
すごい
ね、えだから本当なんか今回のこうちゃんの話っていうところを聞いていただくと、本当にこうちゃんの人となりっていうところをちょっと感じていただけるかなって、そうなってきた時に、まあ、じゃあ誰を選ぶかっていう、やっぱ教育って本当に誰に学ぶかってすごい大切だと思うから、 そのあたりに誰か届くといいですよね。
確かに、
はい、それはね、あとはぜひ皆さんスヌーピーを読んでください。
ぜひ全問答のような形でね、自分の答えに出会っていただけると嬉しいなって思います。
はい、
はい、
というわけでスヌーピーの画像を今僕ら収録しているところに見せてくれてますけどね。
素晴らしいです。
コーチャー周りも本当スヌーピーグッズでいっぱいですからね。、はいはい、ぜひそんなコーチャーにもぜひ会ってみていただきたいなと思っておりますので、ね、アクセスお待ちしております。
はい、はい、
もうどんどん出てくる、どんどん
本当だ。
はい、というわけで今日はアフタートークということで、合同会社ソレイユの松本幸太郎さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。あなたはこの松本幸太郎さん、こうちゃんから何を感じましたか？長沢文庫ではあなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にお便りフォームをご用意しております。番組へのご意見やご感想をどしどしお送りください。いただいたお便りの中から抽選で今回はね、このスヌーピーの素敵な本をお送りさせていただきますので、どうぞご期待ください。
欲しいっすよね、これはね。
欲しいですよ、いいですよ、これ。
お便り待ってます。
はい、偶然ではなく必然の出会い、あなたにもきっと起こるはず。それではまた来週。こうちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイ。
ありがとうございました。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは Thank you for your listening and see you again soon. Bye bye.
Listen to our podcast and let your life bloom.